Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リアと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですが、あなたもハムの先生にパート2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ラジオ成田からの放送なんですけども、
はいはい、
今回で第100回、
はい、おお、早いもんですね。
もう100回ですよ。
2年弱ということですね。
そう、はい、6月かな、はい、おととしの6月からスタートしたんで、まあ、もうちょっとすれば今度、2周年になりますのでね、はい、これまでね、皆様お聞きいただきましてありがとうございます。これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、なんであのヨタの、
はい、はい、ヨタジャパンからのお知らせを2点挟ませてください。まず最初に、これは少し前からお知らせ挟んでおりますが、5月8日土曜日、だんだん迫ってきましたね。ゴールデンウィーク明けです。午後からですね、ヨタジャパンオンライン若者ハムの集いということで、若者ハムの皆さんを対象にしたイベントを開催します。オンラインイベントです。活動発表をですね、していただく、そして聞いていただく若者発表会、これを前半にしまして、こちらの方は若者ハムの皆さん、それから一般のアマチュア無線化の皆さんに YouTube ライブの方でね、見ていただきます。若者ハムの皆さんはオンライン会議通路の中に入っていただいて、コメントもしていただけるということになっております。それから後半の方はですね、若者ハム限定ということで若者懇親会ということですね。まあ普段、若者ハム同士なかなかね、このコロナ禍でつながれないということがあるでしょうから、いろんな普段思っていることをですね、いろいろ出していただけたらなと思っております。一般のハムの方もね、前半の若者発表会は YouTube ライブの方でご覧いただけますが、若者ハムの皆さんはオンライン会議ツールに入っていただきますので、オンライン会議ツールの URL をお送りしなければいけませんので、どうぞ参加登録の方をお急ぎいただければと思います。一応開催直前まで受け付ける予定になっておりますけれども、なるべくお早めに忘れないうちによろしくお願いします。一応スペシャルゲストもちょっと用意してますので、前半の方でちょっと登場していただく予定ですが、
お楽しみですね。
お楽しみです、はい、
どこ行けばその登録ができますか。
そうですね、はい、ヨタジャパンのホームページ、ヨタジャパンで検索していただければ出てきますけれども、そちらの方にイベントの、概要がすべて載っております。それからイベント専用のツイッター、ヨタアンダーバーつどいアンダーバー21、つどいは TSUDOI ですが、こちらの方もね、最新情報を流しておりますので、ぜひツイッターをお持ちの方はフォローなさってください。よろしくお願いします。はい、それから第2のお知らせです。ヨタコンテストがですね、いよいよこれも近づいてきましたね。5月の22日に第1ラウンドがあります。5月の22日 UTC8 時から12時間、JST 日本時間ですと9出しますから夕方の5時間ですね、12時間になります。HF 80m 40m 20m 15m 10m、5バンド、モードが CWSSB、両方ですね、電信電話部門での開催になります。詳しくはですね、ヨタコンテストで検索していただきますと、これはヨーロッパのヨタの主催になりますけれども、コンテストのルールのページが出てきますので、ご覧ください。日本語訳もそろそろこの放送の頃にはもう上がっていると思います。このコンテスト面白くてですね、コンテストナンバーが年齢なんですよ。なんかオールアジアみたいですね。
そんな感じですね。
それで若手ハムとの更新、まあ、若手ハムというのは25歳以下ですけれども、得点10倍以上です。
おお、すごい。
年齢の数字が小さければ小さいほど得点が高い、そういう感じですね。
そうなんですよ。12歳未満の、まあ、こと言ってしまいますけども、12歳未満の場合は13点ゲットできます。一更新で25歳でも10点ゲットできますね。
おお、すごいな。
ぜひぜひ、 参加していただければと思います。
そうですね、若い方にもぜひね、
もう若い方本当出てほしいです、はい、うん、もう得点が10倍っていうのはでかいですからね。
大きいですね、
はい、ぜひご参加ください、はい、こちらもね、ヨタジャパンのホームページにも情報が上げてありますし、ヨーロッパのヨタのページでもありますので、ぜひチェックなさってください、はい、よろしくお願いします。
アマチュア無線化なら誰でも参加可能ということでいいですね、
はい、オープン部門がありますので、はい、その、アマチュア無線化なら誰でも参加可能です。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、今日のテーマですけども、あなたも刃物先生にパート2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、前回あなたも刃物先生にということでね、お話をね、まあ、ちょっと陸中形式でね、お話したんですけども、はい、ちょっと1時間番組には収まりきれずに
延長戦です、
はいはいはい、ということでね、延長戦でございます。具体的にどんなことをしたらいいんかなということを中心にね、うん、ちょっとまたフリートーク形式で、行ってみたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、前回はね、とにかく、まあ、先生と言っちゃいましたけどもね、うん、先生とちょっとどうしても上から目線になっちゃうんですよね、うん、先生というとね、教える側ということになっちゃう。そうじゃなくって、まあ、いわゆる先生に対して生徒さん、要するにこれからアマチュア無線を、ね、したいという方に、うん、どうして動機づけをしてあげようかと、はい、まあ、そんな感じですよね、うん、教えるというだけじゃなくてね、
はい、うん、まあ、ある種同じアマチュア無線化になるということで、同じ低い目線というかな、近しい目線に立っていただきたいというところがありますね、
は
い、
まあ、やはりね、まあ、私もそうですけども、まあ、始めた頃というのは別に、先生がいて教えてもらうという感じじゃなくて、うん、まあ、当時だいぶ昔になりますんでね、うん、結構やっぱりいろんな雑誌とか広告とかにアマチュア無線に触れる機会が多かった
そうですね、
ということがあるんです、まあ、最近ちょっとそういうの少なくなってきたんで、その中でね、どうしていったらいいかなという、うん、まあ、そういう話をね、まあ、前回いろいろとしてたんですけれども、はい、まあ、やっぱり体験してもらうということがやっぱり大きいかな。
そうですね、
うん、はい、実際に、ね、
まあ、いろんなものを見せていろんなことをしてもらって、うん、で、自分に合ったものとか服のサイズを合わせるかのごとくですね、うんうん、自分のセンスに合ってサイズも合ってというのを見つけてもらって深掘りしてもらうのがいいかなと、
うん、そうですね、うん、まあ、やっぱり QSO を見てもらう、今、アマチュア無線の体験局ということでね、免許を持っていない方に、無線の QSO を楽しんでいただけるという制度も、ね、ちゃんとできましたのでね、まあ、今のところ結構まあ、ハンフェアとかも最近少なくなってるんですけども、まあ、そういう催しがあった時に、体験局とか、ね、出てますんでね、そういうところにまあ入ってもらうとか、うん、まあ、あといろんなクラブとかね、まあ、これもねちょっと今の、ね、
ね、コロナの状況でなかなか
難しいんですけども、うんうん、まあ、そんな中でもやっぱりちょっとした集まりとかね、から友達が、ね、いてるとか、から、まあ、とかね、お子様とかね、親戚とか、うんうん、ちょっとなんか家の借の無線機みたいな、これ何って言われた時に、まあ、ちょっとお話をしてあげると、うん、で、昔と違ってね、今三親等以内 のご家族でしたらね、そのアマチュア無線持ってる方がその子供様、小中学生になるから、
ね、
実際に体験してもらうことができますんでね、はい、昔それもできなかったですからね、ちょっと声出してみえた、これも違法になっちゃいますね、うん、今はそれができるんでね、
そうですね、
うん、まあ、そういうこともできるんですよね、
はい、まあ、難しいところで、ね、年齢層によって結構アプローチって違ってくると思うんですよね、うん、
あ、なるほどね。
それで小学生とかだとですね、まあ、特に低学年の子なんかは結構触らせてる、うん、見る、つまり体験局の運用とかですけど、うん、見るだけで、あ、面白いなって るんですけど、小学校高学年中学校あるいは高校とか年齢が上がってくるとですね、もうちょっとその理屈っぽいというかですねもうちょっとそのバックグラウンドも教える余裕があるし、うん、それをやっぱり知ってもらわないと面白さを感じてもらえないっていう部分もちょっと出てくるので、うん、その辺はかなりそのなんていうのかな、かなり教育学的な見地がいるのかなという気がしてますけどね、うん、まあ、どちらにせよ、いずれにせよその体験局ってその免許が持ってない方が触れるっていうのは非常に強力なツールだろうと思ってますね。
そうですね、確かにね、はい、ただその無線ばっかりを表に出すとなかなか参加してもらえないとかですね、
うん、
だから焦点がそこに絞られると毛嫌いされるとかいうこともあるんで、例えば夏になるとキャンプ行こうよと、
うん、
キャンプに連れてってそこでたまたま体験局があったと、うん、経験してみますかねと、うん、そうすると楽しさがつかめるかもしれないし、
うん、
その移動の途中で例えばモービルさんと話をしてたかもしれないし、
うん、
そういうのを見せることによって、まあ、機会ですね、 見られる機会を増やしてあげると、うん、いろいろとチャンスが生まれるのかなという気はしますけどね、うん、
そうですね、
例えばその移動してるときにコンテストでもいいですしね、
はい、そうですね、コンテストにね移動してる曲のところに一緒に行って見てもらうとかね、
うん、
できますね。
だからそういう機会があると、まあ、アマチュア無線って何すんの、いやお話できるんよ、いやそれやったら携帯があるやんと、
うん、
あの先よく言われますよね、そういうことね、
多いですね、
うん、でそれを実際こんなことができるのよというのをお見せできるわけですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、そこでどれだけ の, そのバリエーションを持って説明できるか、
うんうん、
やっぱり説明する方もやっぱりプロであるべきで、
うん、
うまく説明できないと、うん、楽しいことも楽しくなくなっちゃいますし、
そうですね、
そこをねその専門になりすぎずになおかつその、うん、興味を引くような説明の仕方って、まあ、工夫はいるんですけども、
う
ん、 そうですね、まあ、そういうのをやっぱり研究するのもその教えというかその、先ほど須田さんが言ったエルマーですか、
うん、はい、
の役目かなと、
そうですね、
いい気がしますね、
まあ、エルマーの役目でもありますし、エルマーっていうのは結局なんか役職じゃないんで誰でもなりうるわけですから、
そうですね、
全アマチュア無線家が考えなきゃいけないことっていう感じですよね、
そうですよね、うん、
ただやっぱりアマチュア無線って何って聞かれた時の返答ってすごく困るじゃないですか、
難しいね
まあ、時間かければね一個一個その実例上げてってこともできるしいろんなことできるんですけど、まあよくエレベータートークなんてよく言われますけど、30秒以内でなんか説明しろって言われるとかなり言葉に窮するっていうのが、私もう日頃この問題考えますけど非常に難しいですね。リョウさんなんかどうやって説明されてます？こういうのお得意かなと思いますけど、
ね、一つはお話できるよね、これ電話と同じかもしれないよね、ただ偶然性が伴うよねって話をします。それとそれを自分でやるために自分でいろんな工夫ができるよね、
うん、
物も作れるよね、で、なんかな、その更新をするというソフトだけじゃなくてハード面もいろいろと興味が湧いてきて、うん、自分でその作ったり工夫したり便利に使う方法を見つけられるよね、
うん、
で携帯電話だとただ使うだけだよね、
うん、
工夫はないよね、でも我々はもっといろんな工夫でお話もできるし、もっと他の実験もできるし、科学的な遊びもできるんだよねっていう説明してます、
うん、いや素晴らしいですね。イギリスのアマチュア無線連盟がそのアマチュア無線とはっていう、まあ、その説明用のビデオがあるんですけど、まさに今リオさんのおっしゃった同じような視点で説明してますね。その、まあ、世の中の人そのコミュニケートお話しすること好きだよねと、だけど、うん、それただお話しする消費するだけじゃ飽き足らない人にはこういう技術的な科学的な楽しみもいかがですかっていうとこから始まるんですよ。
なるほどなるほど、
だやっぱりこれちょっといい、うん、あれなんですね、きっかけというキーワードなんですね、うん、キーアイデアといいますか、
説明しやすい切り口になるかもしれないですね、
うん、なるほどなるほど、
好奇心をちょこちょこっとくすぐるわけね、
うん、
ちょこちょこっとね、
そういっぱいくすぐるとね、押し付けがましくなるんで、
そうやってこう逃げちゃうんだけどね、
うん、そうなんですよ、ちょろちょろっと見せる、
うん、
その辺がそのなんか釣りに似てますよね、
うん、
その駆け引きというかですね、悪い言葉で言いますけど
まあ、本当になんか釣り上げる一本釣りみたいな感じですよね
いやいや、まさにそういう神経を使わないと、 あの興味を持ってくれないんだと思うんですよ、
うん、そうなんですよね。あの自分が楽しいと思ってることとは別の神経の使い方ですよね、そのどう伝えるかという、う
ん、そうです、ね、そうです、で、あの我々老人によく言えるんですけど、自分が楽しんでることをどう楽しいかって説明できる人が少ないんですよ、う
ん、難しいですけどね
難しいんですけど、それが伝えられないと相手には絶対分かってもらえないんですよね、うん、でそこの工夫がいるんですよ、はい、
実はあの今ヨタのヨタジャパンの若者ハムの集いってこう参加登録フォームを実は設けてありまして、実はその登録フォームの後にアンケートってつけてるんですよ。でアンケートの中の一問にそれちょっと私の趣味でですね、アマチュア無線って何かを人に説明するときに何て説明しますかって実は人一問を設けてあります。
おまさにテーマですね。
そうでこれも、まあ、あの今ちょっと回答の まとめてどうのこうのっていう話はちょっとしませんけれども、うん、あのなんていうのかな、あのやっぱり一人一人が考えていただきたいし、必ずそれは直面するというかしなきゃいけないというかですね、うん、課題だし、であのやっぱり見てますとね、まあ、趣味としての無線ただ書いてる方が結構多いです、はい、でまあ、それはそうなんですけど、もうちょっと踏み入った説明、がをですね、どんな風に皆さんされてるかなっていうのがちょっと興味があって今
確かに、ね、
まあ、これからデータが集まってくればいろいろそういう研究もできるかなとか言ってね、うん、そういう楽しみをちょっと見出してるんですけども、
なるほど、
やっぱりここは人それぞれ自身がどういう楽しみを感じてるかっていうのが直結する部分だと思いますよね、
うん、ですね。だからその、そういう知識を与える側もやっぱり勉強会とかやるべきであってね、
うん、
どうしたら伝わるかっていう議論をやっぱりあちこちですべきなんですよね、
う
ん
う
ん、
そう思います。その、まあ、今回のこの番組のテーマじゃない、テーマじゃないというかテーマそのものですけど、その新しい入ってくる人を育てる人を育てるっていうこの
心がです
よね、そうそうそう、
ヨタでいうとこのトレインザトレーナーって言うんですけど、
うん、
トレーナーを訓練する感じですね、うん、そうですね、そういう活動がもっともっと活発になるといいなと思いますね、
うん、やっぱり仲間が仲間を呼んでくれるっていうか構造にしないと増えないですし、
はい、う
ん、
そうですね、
あとその昔あったようなそのいろんなこの交流の機会を増やすという工夫がをしたいですよね。
うん、
で今 の, そのハムの集いはじいさんばあさんの集まりなんですよあのが楽しむ会なんです、うん、になってしまってるんですよ、うん、それじゃダメで、その若い人が入ってきてもみんな楽しくワイワイやれるねっていうことにしないとダメだと思ってるんですよ、
うん、
せっかくのああいう機会があるにもかかわらず、うん、そういう内容になっていない、
うん、
でましてやその若い人たちにその楽しさだとかを伝えるだけの技量がない、
うん、
でその技量を鍛えるのは我々サイド の人間が鍛えなきゃいかんことだと思ってるんですよ、
うん、
そしてそういうことを機会を提供するのは我々の仕事だし、そういう機会をいっぱい与えてあげるのは我々の仕事かなとも思いますね、うん、
あのハムフェアなんとか大きいイベントですと、まあ、それなりに、まあ、若手ハムっていますけど、なんていうのかな、混ざらないんですよね、その多くの そのいわゆる OM の方々の、まあまあ、もちろん OM の方々がかなり多いわけですけれども、うん、そこからかなりこのなんていうのかな、お水の上に油滴が1個落ちてるみたいな感じで、若者は本当に若者以外入れないっていうこの空気を作ってる、まあ、それがいいことなのか悪いことなのかよく分かりませんけれども、
うん、
もっとそのなんていうのかな、交わりがあるといろんなものを若手も吸収できるし、 OM の人もそういう、なんていうかな、若手への接し方が分かるしっていうところで、ちょっとその状態はあんまり私としてはどうなのかなって思う部分が少しあるんですけれども、
うん、
うん、
それはその社会全体がそういう風潮にあるのか、それともその無線をやってる OM と呼ばれる人間がそれを受け入れる度量がないのか、どうも私それもあるような気がするんですよ。あの自分たちが楽しむことに精一杯になりすぎてる感が強いんですよ。で、ようやくその経済的に余裕ができて楽しんで、今楽しんでるっていう人がもう圧倒的多数なんですよ、見てると、
うん、
楽しんできてその延長線でやってるっていうのは本当の道楽やってる人は少なくて、
うん、
だからそこに余裕ないからその若い人のことまで見えてない、
うん、他の人を楽しませる余裕がない、
余裕がない、で楽しませ方を知らない、
うん、
ひょっとしたら自分の楽しみ方も分かってないのかな って思うぐらいの状況だと思うんです、現実は。でその中で そんなこと言ってもあれだから、若い人をいろんな機会を持って幅広く、伝える、楽しさを伝える、なんていうか宣教師といえばあれですけど、
うん、そこまでね、いかないと思うんですけど、なんて言うんでしょうね、まあ、自分たちが本当にこう楽しむがゆえにそこにこう深入りしすぎて、周りが見えてないっていう感じはありますよね。
ありますよね。
ありますよね、
うん
うん、だからそこにかな、だからそこ、まあ、若い人だけじゃなくて新しくアマチュア無線を始める人から見ると若干こう、なんつうの、壁が高いっていうのかな、
うん、
厚いっていうのかな、よくこうそういうところがあるんで、それをこういかにこう薄くしていく、低くしていく、
そうですね、
開いていくかっていうのがすごくこう大切ですよね、うん、
ご本人が楽しんでるのを見ても周りからそれは楽しいと見えないんですよ、はい、
うん、だけどその楽しみ方がね、やっぱりこうオープンな形で楽しむところを見せてね、
そうなんですよ、
こんな風に俺は楽しんでるんだっていうことが説明できていれば、
うん、
そういうことが面白いんだねっていう、こう伝わるとは思うんですよね。
そうなんですよ、
そこがとっても大事な気がします。
逆に言うと、そこにが説明できないから押し付ける形になる、
なるんですよ。
そうなんだよね。
でその押し付けられた経験があるから、若者ハムたちが OM さんたちを排斥しちゃうわけですよね。
そうです、そうです。
だからそれがある意味循環というかなっちゃってるんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、分かってる分かってるよってなっちゃうんだよね、
ね、
うん、
これでも日本、まあ、私フリードリヒサーフェンとかヨタの UK キャンプとかいろいろ行きましたけど、うん、ヨーロッパのヨタだとそんなことないですね、うん、かなりそのやっぱり、まあ、エルマって言葉が先ほどから出てますけども、うん、いい教え役になってますよね、大人の方々が、うん、
ね、
そこ
ちょっと日本もそうならないという感じですよね、
うん、ちょっと大きいギャップがあって残念だなと思ってるところですね、うん、まあ、そのなんていうのかな、すべての OM の方っては言わないですけど、その若手、信頼関係が築ける、そういう若手が信頼してくれる OM 群っていうのかな、グループっていうのがちょっとあるといいかなと思って、うん、実はヨタジャパンなんかはそれをちょっと意識してる部分があるんですけども、
うん、
YCP なんかもそうですよね、
う
ん、ユースコンテスティングプログラム、
うん、
OM さんのシャックに行って若者たちがオペレートするという企画ですけども、はい、はい、なかなかこの辺はでも社会的な問題ですよね。またアマチュア無線の話じゃないのこれ。
まあ、日本よりも欧米の方がこうなんていうのかな、フラットなんですよね、社会がね。だからある程度年いった方もある程度若い方もある程度対等に近い関係で話ができるっていうところはありますね、やっぱり社会としてね、
そうですね、
日本に比べるとだいぶ近いですよね、そういう背景も若干それはあるのかもしれないんですよね、
うん、
あるんでしょうね、文化の違いだと思うんですけど ね、 文化の違いが少しね、
日本はちょっとやっぱりこう上と下が割とこうはっきり分かれてるって変ですけど、こうしっかりこう高さが決まっているところはあるのでね、
小学校の頃からずっとそういう構造ですもん ね、
ね、
小学校、ね、中学校、高校、うん、
だからなかなかこうフラットにただ単に先輩だよっていうのもなかなか難しいところはあるかもしれないですね、
うん、なかなか難しいですね、
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル、国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップいたします。注目のポイントをご紹介します。まず1つ目にテキストと問題集がリニューアル、長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているので、これから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し最新の収録問題を選定していますので、テキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており、手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル、 こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を約3週間に1度計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには質問フォームはもちろん、重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分第15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は、万が一試験に合格できなかった場合でも9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。令和3年10月期のお申し込みは4月下旬から開始いたします。ここで第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座受講者様より嬉しい声が届きましたのでご紹介します。前回申し込みをして仕事の都合で受験すらできない状況での再受講をしましたが、無事合格することができ免許申請も完了しました。新問題は少々手こずりましたが、御社の講座を繰り返し学習していたので新問題に時間をかけて考えることもでき、無事合格することができました。本当にありがとうございました。業務で必要ですので、さらに上を目指し、最終的には第1級陸上無線技術士取得まで目指すいいきっかけを御社にはいただきました。重ねてお礼申し上げます。合格おめでとうございます。これからも上級資格に挑戦されるとのこと、私たちも心より応援しています。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり、消毒換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識のない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので、安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご自身のご都合のいい時間に学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、アマチュア無線をね、若い方とかね、新しい方に
伝えていくにはというかね、広めていくには
、まあ結構根本的な話が。
うん、なんか中小論みたいに始めますね、
な
ますね、
うん、なってきますよね、
アマチュア無線の話しましょう、
はいはいはい、で、まあ、まずはアマチュア無線の、まあ、QSO を含めてそういうものを一回体験して聞いてもらう、最近体験局でできるんで電波を出してもらうと、はい、 まあ、そういうのを実際に運用してもらうというのはやっぱり大きいんですよね。
そうですね、一つのツールだと思いますね、
うん、そうですね。だから特にあの、各ハンフェアとかではあの、まあ、最近体験局のコーナーも、ね、どんどんできてきてますし、まあ、通常 の、 あの QS をする、ね、ブースもありますんでね、そういうところでやっぱり運用の経験していただくと、はい、
そうですね、
はい、それとあと、まあ、地域とかそのご近所の、ね、クラブとかありましたら、まあ、そこに加入して、クラブ局で運用するとかね、
まあ、そういう運用機会をね、
そうですね、
まあ、あるところを、まあ、ちょっと減ってきてますけどね、
う
ん、なんとか見つけて、
そうですね、
飛び込んでいっていただきたいなと思いますけども、
は
い、
であの最近ねあのハンフェアとかでも、まあ、例えばあの JAL の関西でした、関西地方本部の中 でこういうところのクラブないかと聞いたら答えてくれるというシステムもね、なんかちょこちょこと出てきてるみたいなんで、うん、であの JAL の各支部にはあの登録クラブには必ずありますんでね、はい、そういうところ近所のクラブどこあるのって言ったらそういうの紹介もねできんことないんで、そういうところはあの、まあ、なかなか難しいですけど、あのクラブのブースとかいうのもありますしね、
うん、
でジャンルのブースがあるんでそこに行って聞いてみるとかね、
うん
うん、あの昔と違ってやっぱりクラブ局自体から発信してるのがやっぱりどうしても少なくなってきてるんで、
そうですね、
まあ、そういうのやっぱりあのまあ、やっぱり初心者の方もまあ見つける努力をある程度しなきゃいかんというのはちょっとやっぱり残念ですけども、うん、事実とありますよ ね、うん、そうですね、まあ、実際そういうのを活用して運用の経験を、ね、積んでいくと、昔でしたらね高校でありましたからね実際にねクラブ局とかね、
だからいろんな経験をさせてあげたいんですよね。
そうですね、
でいろんな面を見せてあげたいっていうのがあって、
そういう意味であの、うん、あのまあ、いろんな経験という意味でね、周波数とかどこのバンドどういうモードに出るかとかね、うん、初めから CW とかね、
うん、で多分運用だけじゃないんですよね、その工作の部分であるとか、
あ、なるほどね、
もうちょっと座学っぽいところもあって、なんか何ですかね、もうなんかいっぱい出てきますね、
あの
工作も一つ取ってもアンテナから、あ、なんかアクセサリー系から電子工作からいっぱいありますもんね。
いっぱいありますもんね、
あの各ハンフェアとかでもね、あの主に子どもさん向けが割と多いんですけども、あのいろんなあの実際の工作教室とかありますんでね、うん、そういうところにやっぱり皆さんに来ていただくと、
うん、
大きいですよね。
であのちょっと大きな話になっちゃいますけど、そのヨタのプログラムにあるようにですね、そのソフトハード込みでですね、いろんなその科目勉強したりするじゃないですか、
はい、
紹介していくじゃないですか、
はい、
ああいう機会が日本でもあればなと。
いや本当ですよね、
うん、
本当ですよねって私が言うのもなんかあれなんですけど
いやいや
あのちょうど去年の10月ぐらいにあのリージョン3の、まあ、ヨタリージョン3キャンプっていうのが実はタイで計画されてたんですよね。で、コロナの影響があって、はい、あのアメリカのキャンプもあったんですけど、それともどもキャンセルになっちゃったんですけども、まあ、その動きとしてはですね、世界中に、まあ、広がってきてるなという実感はあるんですけど、どうですかね、あのやっぱり日本国内でもやりたいなと常々思ってるんですがね、
ワイオタ日本キャンプなんてのをね、
やりましょうよって感じで話してたところにコロナですから
そうなんですよね。で、まあ、コロナ落ち着いたらっていうのあるんですけど、
ただ
日本にもですね専門分野でお話ししていただける方いっぱいいらっしゃるんですよ、
うん、
あの うまく話される方いろいろいらっしゃいますけど、
うん、
そういう方を集めてくるのも我々の仕事でですね、でそこでそのサマーキャンプでも何でもいいですけど、キャンプでその一通りその訓練というか教育というか、
はい、
セミナーでもいいですよね、
うん、
やった後であのどこに興味ありましたかで、アンケートでも取ってですね、
うん、
で特に興味あるところではその専門家のご紹介して直接レクチャーを受けるとかね、
うん、
そういうなんか、人の紹介という形でもいいのかなと。
そうですね、とにかくその分野間が結構なんていうのかな、独立しちゃってるという言い方もあれですけども、やっぱり横のつながりが乏しいような、うん、感じはしますよ ね、
しますよね、
そこやっぱり、まあ、誰かがつなげないといけないっていう言い方もちょっとあれですけども、
うん、
それ必要なんでしょうね。
そうしないとピンポイントで紹介してもそこに興味なかったらそれでおしまいっていう話になるじゃないですか、
うんうん、そうなんですよ。
でいっぱい見せてあの、一つ選んでねっていうパターンができれば最高かなと、
うん、そうですね、うん、
まあ、
どれも選べないっていう人は中には出てくるかもしれないんですけどね、
う
ん、
まあまあそれはそれで、
うんうん、
まあそれはそれでしょうがないことですよ、
うん、しょうがないですね。
打率 100% を目指してもしょうがないのでね、
はい、
あの一流の選手だって3割ちょっと打てば立派なわけですから、
うん、そうですよね、でもそういう人って意外とこう、あ、俺そういうことからそういうで新しく何か作りたいって思うかもしれないですよね、
うん、ですよね、うん、だからそういういろんな機会を見せてあげるということをいかにやるかですよ、
は
い、
そうですね、
うん、
それがまあその合宿形式がいいのか、なんか週替わりか月替わりのなんかセミナーかなんかがいいのかちょっと分かりませんけどね、
うん、
もう
あのズームでもいいし、あの、うん、ネットでもいいし、何でもいいんですから、うん、それでやってもいいんですよね。
そうですね、うん、まあでもできればなんか手を動かしてもらいたいな、体験してもらいたいなと思いますけどね。まあ、あとはご時世との絡みがありますから、うん、なんとも言い難いところですけど、
うん、今の、まあ、コロナがなければねって思っちゃいますね、
思っちゃいますけどね、
うん、
だから本当にそういう意味では先ほどリオさんおっしゃったようにそのヨタのサマーキャンプっていうのは非常にそのよくできたプログラムでね、
ですよね、
私あの何ですかヨタの2017年のイギリスキャンプに、J1XUZ の加藤さんと参加しましたけれども、
はい、
そのいろんな、まあ、ハードウェア工作その無線機キットの製作とかあとソタサミットオンジェアので使うようなアンテナの製作とかいろいろやりましたけどもあのやっぱりですねサマヨタあのその年のサマーキャンプはそのストーリー作りが非常にしっかりしていて、うんハードウェアのそのヨタあのトランシーバーキットだったんですけども、はい、18メガの CWQRP トランシーバーのキットだったんですね、はい、でソタの、サミットオンジェアのアンテナ18メガのグランドプレーンでイギリスのファンデーションライセンスを取ってみようっていうプログラムがありまして、その中であの例の実技試験っていうか、はいがあるんですけどイギリスのアマチュア無線免許は、
はいはい、
その中で、電信、モールスの実技というかモールスを打てるっていうそのチェック項目があってモールスを覚えると、
はい、
いうことでですねやっぱりそのプログラム一つとっても闇雲にやるんじゃなくて、うん、ある程度このストーリーを全体のストーリーを考える人がいて、うん、でそれでまあ横のつながりを使っていって、いろいろプログラムを組むという、ね、とこまでいくと理想だなと思うんですけどね、
うん、それはまずヨタでやりましょう
今でも若い人というのをターゲットにしてますけど、
はい、
少し日本の場合あの年齢層を広げてもいいのかもしれないですね、
まあ、日本の場合に限らないのかもしれないですけどね、
うん
もうちょっと上の層までね、
そうですね、まあ、ただあの先ほど言ったようにその年齢層に応じて結構アプローチの仕方って変わってくるので、
そうですね、
まあ、あのたまたまヨタの場合はおおむね高校生以上大学生未満という感じで、はいはい、まあ、大学生未満でもないか社会人成り立てぐらいまでですけども、
はい、
そこをまあたまたまターゲットにしてる、うん、でまたあの別の方がねそういうお得意な方が小中学生を相手にすること、うん、まあ、それこそジャンボリオンジェアの吉田さんなんてお得意だと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
小中学生を相手にするプログラムがあったり、そのいわゆるヤングアダルト層っていうんですか、30代40代の方を相手にする取り組みがあって、それがそれぞれあっていいと思うんですよね。
そうですよね、逆にそれぞれに合わせてやらないとなかなか効果が上がらないってことですよね。
そうだと思います。はい、でその取り組み同士でノウハウの共有をすると、
うん、
そこまでいけたらいいなと思いますけどね。
行きたいね、
やりたいですよ。やっぱりアマチュア日本っていうのはアマチュア無線大国なわけですからね、
はい、
そのぐらいやっていただきたいなと思いますね。
思いますね、
ハムのラジオキャンプですか。
どっかスポンサーつけ
ないかな。ハムのラジオキャンプね、NPO 法人、あれそんな感じになっちゃいますね。
法人化しますか。
あのどっかのメーカーさんをスポンサーにつけて。
でもそんなそういう取り組みをしていかないとなかなかそのアマチュア無線を引き継いでくれる人たちが育たないと。
そうですね。
いうことなんかもしれないですね。
ね、
うん、
あと割とあの若い方を中心にちょっとあの今回お話し進めてるんですけども、あと考えてみればあのカンバックハムですね、カンバックハム、あのもうお仕事とかね、育児含めてお忙しい時やっぱりどうしても QRT 気味になっちゃうんで、で、まあ、ある程度余裕が出てくると、まあ、時間的なものですね、一番大きなのは、2番目に、まあ、お金になるかな経済的なものを含めてね、余裕が出てくるとカンバックで10年20年下手するとね、出たことないとなると、あの最近急に出てくるとまずびっくり されるのがデジタル化になってるびっくり、まあ、そういう方々に対して同じことを言えるんですよね。
そうですね、
うん、で、もうなんやこんなんやったらやっぱりやめとこうとならないようにやっぱりみんなで迎えてあげる、
う
ん、
はい、うん、そうですね、
あのその辺をサポートしてるのがハムのラジオだと思ってますんで、
ですね、
そういう方はこれここを聞いていただいて、うんうん、ね、元気をもらっていただければと思うんですね。そうですね、はい、
あの結構あのお便りでね、カンバックハムですという、ね、お便りいただいたりもしてますんでね、はい、ぜひぜひそういうところはね、もともとアマチュア無線やってらっしゃった方なんで基本的なところは皆さんご存知なんで、新しいものをどう吸収するか、
そうですね、
そんな感じですね。
そういった意味ではあの手前味噌になっちゃいますけど、ハムのラジオはいろいろテーマを取り上げてですね
横断的に、
これからもあの幅広い年齢層に訴えていきたいと思います。
ニューカマーの方はまあ、新しいことなんでもう何でも新しいんですけどもね、である程度、まあ、先ほどのカンバックハムの方含めて、まあ、これからね、アマチュア無線継続するという意味ではやっぱり、まあ、上級者資格をトライするとかね、
はい、
あの今まで自分のやっていない、エリアに挑戦する、
はい、
ね、あの衛星もいいし EME もいいし、ね、まあ、そういうところを、踏み込んでいこうとするとやっぱり誰かに聞きたいなということになってきます
ので、ね、そうですね、うん、
そういうところをやっぱり知ってる人が、ね、やっぱりバックアップしてあげると、
先輩の話、経験者の話ってのはすごく大事ですよね。
うん、そうですよね、
すごく参考になると思います。
は
い、
そうですよね、
はい、
はい、ということですけれども、まあ、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、いろんな、ね、ご意見あると思いますので、ね、ぜひぜひお便りいただけましたらね、嬉しく思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、先週今週とね、あなたもハムの先生にということで、ね、パート1パート2に分けましてね、あの1回で収まりきれませんでした、はい、いかがでしたでしょうか。もう教えるというよりも教えられる身になって
そうですよね何かそのきっかけを、
そうですね、
はい、あげるってことですよね、
うん、はい、まあ、番組の中でもねお話ありましたけど、やっぱりあの経験する機会がどうしても昔に比べて減っちゃってるんですよね、はい、あの子供さんの、ね、中学小学校中学ぐらいの雑誌にアマチュア無線資格取ろうって広告載ってましたよね。
載ってました
、はい、まあ、それに釣られたのが私なんですけどもね、はい、まあ、まあそういう機会が、ね、ちょっと少なくなった中で、まあ、皆さんで、ね、ぜひアマチュア無線盛り上げていってハム人口を増やしていきたいと、はい、いうことでございます。はい、ということでね、ハムのラジオではね、皆様のからのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想をねお寄せください。お便りの先ですけれども、メールの場合ハムアットマークハムズラジオ .net、 ham アットマーク hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールホームからもねお送りいただけますのでね、そちらもご利用ください。はい、ということでね、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。